しい時は笑えばいいじゃない。笑顔は太陽になり、きっと誰かを照らす。
ブンブン、
はなちゃんのジョインカフィラバーハニービ
ブンブン、
花ちゃんの
ジョイント広場ハニービー、はい、第61回目を迎えました。
はい、
早いもんですよね。
そればっかり言うてるね、
はい、なんか録音してるような感じかな。
そうそう、ご自身のおっしゃってることが毎回頭出しが一緒になってます、
う
ん、
そうですか。
早いもんで、えらい、もう早い早いばっかり言うてますから、まあ、時には遅いもんでとか言うてみましょうかね。
次回考えたいと思います。
次回ちょっと切り口をちょっと考えてもらいます。さあ遅いもんですがって言うてもらいます。
何が遅いねんとか言うかな。
はい、さあ今日は放送予定はどんな感じになってるんですか、はい、ブンブン。
今日は、うん、少年の主張、
はいはい、
貝塚市で、大阪府貝塚市で行われている分なんですけども、今日は、貝塚市立木島小学校の様子を、発表の様子を聞いていただきたいと思います。
木島小学校の代表の方の発表ですね、
はい
はい、
で続いてコミュニケーションについて、コミュニケーション不足とか、ね、コミュニケーション能力について考えていきたいなと思っています。
はい、はい、さあそして今日の、ね、話題なんですけれども、はい、間もなく3月19日から、
はい、3月19日土曜日ですかね、
はい、はい、土曜日から公開なんですが、はい、これね、あんまり大きな映画館では上映してない作品なんですけれども、沖縄のね、沖縄の中学生監督が撮影したという巷で、
中学生が監督、
そうなんです、うんうん、中学生、現役中学生が、メガホンを取って、でちゃんと本当にちゃんと本格的な映画なんですけれど、うん、もうもちろんね、大人のスタッフもきちんと入った本格的な映画なんですが、監督、演出をしている監督が中学生ということ で、でこの沖縄の日常の切り取りですね、沖縄の県民ならばよく知ってる風景だったり、よく知ってる光景だったり、うん、ところが沖縄県民以外の人が見ると、え、沖縄ってこんなんなんやっていうのをまた改めて、なかなかね、観光というところとはちょっと切り離した視点から沖縄を撮ってるんですね、うん、生の沖縄っていうのをこう実感することができる、映画のタイトルがヤギの冒険。
おー、ヤギの冒険、
はい、沖縄はね、うん、お祝い事があると、ヤギを食べる習慣があるんです。
ヤギ汁とかいうのありますよね。
そうそうそう、はい、それです、それです、はい、そのね、ヤギを、うん、各家庭でそういう祝儀事がある時に食べるために飼ってるんですけれど、はい、飼ってる様がね、どちらかというと私たちが感覚的に見る、なんか本当にポチとかタマとかいうペットな感覚なんです、ペットの感覚なんです、うんうん、ところがやはりそれは家畜であって、いずれ食べるためにということで飼い始めるものであって、食べる日まで育てるというものなんですね、うん、その感覚っていうのは今現代の都会の子どもたちには分かりづらいでしょうし、はい、そしてその命をいただいているんだっていうことをね、こう実感できる場面ってないですよ、なかなか。
そうですよね、うん、魚見てもね、うん、切り身が魚って思ってるっていう、ね、子供、ね、多いっていうの聞きますし、
ね、そうですよね、うん、青魚と白身の魚の魚の違いって何とかね、うん、分かってない子供さんが多いと思いますよね、うん、でそれはもうスーパーで売っている切り身、はい、それから
パ ね、
そうです、パックになってしまったお肉であったり、うん、原型がもうどこの何なのか全然分かんないっていう状態がほとんどですからね、はい、でこの生きている命をいただくことで私たちは生きてるんだっていうことを、彼がその映画の中で、
はあ、中学生が、う
ん、メッセージとしてこう込めて作ってるんですね。これが、うん、3月19日から、はい、高槻市なんですが、
大阪の高槻、はい、
すごいでしょ、うん、高槻セレクトシネマという高槻、阪急高槻の駅からすぐの場所なんですけれど、はい、そこで1週間ほどの上映が決まっているということで、うん、梅田でもね、はい、2月にあったんですけれど、
そうですか、
はい、2月の上映もやはりテアトル梅田で1週間くらいでしたからね、見逃した方はぜひこの高槻セレクトシネマに行っていただけるといいなと思います。ブンブンとね、
はい、
花ちゃんもフィグマプロデューサーも、
はい、行こうと思っています、
はい、皆さんも興味があったらぜひ足を運んでみてください。
ブンブン、花ちゃんのジョイントフィロバーハニービー。
ット広場ハニービー。はい、それでは少年の主張、大阪府貝塚市の少年の主張、これは昨年の11月6日土曜日、貝塚市のコスモシアターで行われたんですけども、今回は大阪府貝塚市立木島小学校の山崎哲也さんの僕の夢で、この主催というのは貝塚市、貝塚市教育委員会で、公演は貝塚市ロータリ、貝塚ロータリークラブになっています。それでは山崎哲也君の僕の夢聞いてください。
僕の夢、山崎哲也。僕の夢はサッカーを通じて世界中の人々を笑顔にすることです。サッカーはもちろん自分でプレーすることも楽しいですが、先日のワールドカップで日本の国民が心を一つにして応援しているところからも分かるように、見ているだけでもすごくワクワクした気持ちにさせてくれます。しかし世界には戦争や貧困のためサッカーの楽しさとサッカーができない人々たちがたくさんいます。そういう人々たちにもサッカーの楽しさを伝えていくため、一体自分に何ができるのでしょうか。まずは世界のトップ選手として活躍し有名にならなければなりません。ワールドカップにも出場し、世界の強豪国を次々と倒して優勝を勝ち取るのです。そこで本田選手のような無回転キックや、アルゼンチンのメッシ選手のような切り味鋭いドリブルを駆使して世界を驚かせます。数年前に引退しましたが、日本代表でもヨーロッパのクラブチームでも大活躍した中田義俊選手は、世界中を旅しながら現地の人々とサッカーをし、その楽しさを伝えたり文化の交流をしたりしている話をニュースで知りました。まずは自分が有名になることで世界の人々にサッカーの楽しさを伝える第一歩を踏み出せると思います。僕も中田選手のように世界中を飛び回ってサッカーを広めたいです。現地では小学校や個人院を訪れ、実際に子どもたちと一緒にプレーをし、同じ汗を流しながら夢を持って生きていく素晴らしさを伝えます。しかしいくらサッカーの楽しさを伝えたとしても、サッカーボールやグラウンドがなければ満足にプレーすることはできません。実際世界には凸凹の道で神を舐めただけのボールでサッカーをしている子どもたちもいるのです。僕が次にすべきことは、世界中にサッカーのできる施設や道具が行き渡るようにすることです。そのためテレビや雑誌で世界中に寄付や募金を呼びかけます。ワールドカップで友達になった他の有名選手にも手伝ってもらえれば、その効果は絶大だと思います。サッカーの楽しさを伝えると同時に、技術だけでなくサッカーに込められた思いや、日本代表が見せたようなチームプレーの精神も伝えることができたら、きっと争いや差別のない平和の世界が作れると思います。その時初めて世界中の人々が笑顔になれるのではないでしょうか。いろんな国のいろんな人々が一つのボールをパスでつなぎ、国から国、人から人へと笑顔も伝わっていくような、そんな平和な世界に僕はしたいです。
はい、大阪府貝塚市立木島小学校、山崎哲也さんの僕の夢を聞いていただきました。
はい、山崎哲也さんは小学校5年生なんですね。はい、はいはい、昨年の、ね、11月の発表ですけど、はい、この4月からは6年生ということですね。はい、はい、5年生ながらなかなかしっかりとした目線をですね、サッカーを通じてお持ちになっていらっしゃるようでございますね。この発表を聞いてると、
世界平和、世界に貢献するというね、
その世界への世界の平和であるとか、そういった、ね、貢献に関して、サッカーを通じて、自分が大好きなサッカーを通じて貢献していきたいと、はい、でもそのためにはやはり中田英寿のように世界でも有名なプレイヤーにまず自分が成長することが必要で、
はい、
そして、その世界的なプレイヤーに自分が大きくなった暁には、自分の影響力をもってしていろんなところに貢献できるんじゃないかというふうに考えてますよね彼ね。はい、で例えば いろんな世界の貧しい国を回って小学校ですとか個人を訪れて子どもたちとプレーをしてサッカーを楽しさを伝えたい、そして夢を持って生きていくことの素晴らしさを伝えたいというふうに彼はこうサッカーから夢を大きく馳せているわけなんですが、ブームどうですか、このサッカーの楽しさを伝えるのと同時に技術だけではなくサッカーに込められた思いや日本代表が見せたようなチームプレーの精神も伝えることができたらきっと争いや差別のない平和な世界が作れると思います。彼はこんな風に、ね、感じてるようなんですが、で初めてその時に世界中の人が笑顔になれるんじゃないかと、でそのために僕は一役買いたい、サッカーを通じて世界平和に貢献したいというふうにくくってるんですね。で一つのボールをパスでつないでいろんな国、国から国へ人から人へと笑顔と一緒にパスしていきたい、いい締まり方、締め方でしょ、私
なんかできませんね。
で彼こんなふうに最後語ってくれてるんですけど、はい、もちろんねサッカーを通じてサッカーというスポーツを通じてっていうこと で、ねはい、彼は考えてますけど、そこにはやはりね伝えるっていう部分においてその伝え方ですね、スポーツ自分が世界的なプレイヤーになってるところを見せる、あんな人になりたいってこう憧れの的になれるぐらいまで自分を高める、それを見せてそう思ってもらう子が増えたらいいなって、それも多分一つの伝え方なんですけれど、やはり彼のように各国を回ってそして直に子供と触れ合って直に伝えたいと思った場合に顔形を見せるだけではなかなかね伝わらないもの、そしてもっと伝えられるものが逆に出てくると思うわけです。そこを伝えるためにやはり言葉というのが必要になってくると思うんですけど、そういう部分で言葉って便利に使える道具の一つだと、ね、思うんですけど、でも、ね、これ目に見えないものを伝えるわけですから、はい、結構難しいんですよね。だってほらサッカーの楽しさをどうやって表現しますか、言葉で思い浮かべますか、サッカーは楽しいでっていう以外にですよ、どう楽しいねっていうのを言葉で表現して伝える、
はい、
どうですか、ちょっとピンポン来ないでし
ょ、ね、
急に振られたらピンポン来ないでしょ、
ね、画面見ながらっていうとね、こういうとこ楽しいねというようなことは見えるかもしれないけど、うん、言葉だけっていうとね、
そうで日本代表が見せたチームプレーの精神、さ言葉で伝えてくださいとか難しいでしょ、ね、難しいでしょ、でも彼が世界的プレイヤーで、ね、もちろんその憧れの的としてみんな子供たちの前に立った時に、はい、やはり自分の歩んできた軌跡であったりとか、僕は一人でサッカーやってるんじゃないよ、イレブンズがいるから僕はできるんだよっていうことを伝える時にやっぱり言葉って必要になってきますから、ね、そういう来たるべき日のために山崎くんもその伝え方っていうのを一生懸命今からもう予行演習しておいてほしいなとか私思っちゃうわけです、
ね、きっと準備してるんじゃないかと思いますけどね、
でね、やっぱり携わってると言葉って備わってきますから、はい、そして言葉って情熱のもとにほとばしり出るものですからね、やっぱり従事してもうそのサッカーにきちんともうのめり込んでないと出せない言葉って多分いっぱい見つかってくると思うんですよ、
ですよね、もう経験してなければね、分からないってことっていっぱいあると思います
からね、そうそう、もうね、だからブンブンや花ちゃんには想像もつかないような素晴らしい言葉を彼は多分こう源泉のようにもう泉の元のようにいっぱい持ってると思うんですよね、はい、それで、いろんな言葉が使えていくと思うので、来たるべき日のためにサッカーを通じて感じたこと、感動したこと、いっぱい言葉に置き換えて、宝物みたいにずっと持っていってほしいなと思います。そして世界でその言葉を、いろんな言葉に訳して、
ね、それも難しいですよ ね、
はい、ね、で英語ぐらいやったらちょっと喋れはった方がええんちゃうかなとかも思いますしね、はい、英語の勉強もまたこれから中学校入ってせなあきませんわ、ね、はい、もういろいろやること目白押しです。サッカー以外もいっぱい勉強して、でぜひ世界に楽しさを、
ね、
そしてその人と人がつながり合って助け合うチームプレーの素晴らしさを伝えて、はい、ね、そして社会へ笑顔のパスをつなげるボールを蹴っていってほしいなと、
ね、しっかりパスをして、
ね、思いますね、
思います、
はい、今日の少年の主張は貝塚市立木島小学校5年生山崎哲也さんの僕の夢をお送りしました、
はい、で続きまして、その終わった後も感想と、それから審査委員長のコメント、
はい、河村審査委員長のコメントが今日もあるわけです、
と思います、
はい、シャープなコメントではお聞きください、はい、
福島小学校山崎哲也。感想は、ちょっと失敗したけれど大きい声で言えたのでよかった。
僕の夢、福島小学校5年、山崎哲也さん。人はいつでも夢を持って生きていることが大切です。山崎さんがサッカー選手になることを夢にされました。しかも一流の選手になる夢です。夢実現の思いを一貫した考えで貫かれています。サッカーの楽しさを伝え、そのことで争いや差別のない平和な世の中が作れるという願いは豊かな人間性に満ち、誰もが共感できます。また大勢の中で堂々と出場されました。
はい、川村委員長の言葉聞いていただきました。
はい、川村委員長はいつも的確に、はい、ポイントをまとめていらっしゃって、はい、川村審査委員長の講評を聞くとその内容が改めてしっかりと理解できるような、ね、素晴らしい手短かつポイントを抑えたコメントをいつも送ってらっしゃるんですが、ブーム、これで少年の主張、はい、
そうなんです、
昨年度といいますか2010年度の少年の主張は、はい、
今回で一応終了ということで、
ということは全部の入賞作品をこの番組でご紹介したということですね、は
い、紹介させていただきました。
そうなんだ、はい、あっという間ですよ ね、考えてみたら、はあ、すごいな。はい、というわけで、少年の主張は今日で終了しますけれど、はい、またこの大会は毎年あるんですよ ね、
その予定されていると思います、
ね、はい、またお送りできるといいです ね、はい、はい、
ジョイント広場ハニービー、はい、続きまして今回コミュニケーションについて考えていきましょうということで、
はいはい、またこれ難しいテーマでいきなり切られてきたわけでございますけれど、はい、ただね、コミュニケーションといえば、うん、はい、たまに新聞紙上もにぎわす時があるんですけれども、うん、コミュニケーションの仕方がわからない大学生が増えているので、はい、大学生ですよ、
うんうんうん、
コミュニケーションの仕方がわからない大学生が増えているので、学校の先生が論文をこう読むときに大変困ると、
うん、
で、ひいては就職活動をするときに就職支援をしている皆さんがこの履歴書では、
うん、
無理みたいな形でちょっとびっくりするような書き方をしている場合がよくよく見かけられるそうです。
お
ー、それはすべからくそのコミュニケーション不足といいますか、その言葉選びの安易さ、はい、そして間違いから生じるものであるということで、その辺もコミュニケーション能力の不足であるというふうに、まあ、解釈されているようなんですけどね、
はい、
それがこう小学校、中学校、高校を通じて一回も彼はこういうことを、彼女は一回もこういうことを考えなかったんだろうかと、うん、ちょっと分かりにくいと思いますね。具体例を出しますと、履歴書であったりですとか、あと論文であったりとか、そういったいわば公式な形で書くべき文書にというっていうよりとかね、
あ、
これこれこれこれであるっていうよりとか書いちゃうわけですよ。
普段喋ってるような言葉をそのまま文章していると
。
へえ。
とかね。で、それは ほんの一例に過ぎないですけども、はい、そういった文語帳と口語帳の混乱であるとか、うん、で、もしくはその先生の言ってることに関して、その一生懸命聞いてるんだなって、あ、そうですか、あ、そうですかって聞いてるんだなと、理解してるんだなと思ったので、そうなんだよ。だから君はこれについてどう思うんだ。そうですね。え、いや、ちゃうちゃうと。いやいや、そこを納得するとこ違う違う。君に意見聞いてる、そうですねって、うーんってうなずくから、うん、あれ、いや、君はどうなんやって今質問したいでって言ったら、あ、はい。え？っていう感じで返ってくるそうなんです。うん、じゃあ、今までの話は聞いてたよねって、はい、聞いてました、うん、じゃあ、質問、あ、でもそうやなと思ったんで、はい、そうですって言ったんですけど。 そうなんですって言っただけなんですけどっていうややこしい話になってしまう。先生の言いたかったこととそれから学生から返ってくる言葉とがどうも噛み合わない、
はい、
噛み合わないけど学生はとても満足そうであると。
お
この満足そうな顔に疑問を感じるということなんですね、はあ、その会話が成り立たないことも本当に不自然なんだけれども、それでもとても満足げに先生今日ありがとうございましたというふうに帰っていく学生がなんか背中見てて不安やというのをね、ちょっとあの大学側の、ちょっとしたコラムで新聞に載ってました ね、
ね就職ね、うん、就活大変ですからね
今ね、就活だから面接なんかでも結局ね、うん、はい、そういうところを見られるわけですから、はい、学生さんとしてはやっぱり就職を希望する学生さんとしてはそのあたりきっちり抑えとかなあかんとこやとは思うんですけれど、うんうんうん、抑え方がわからない、
ほう、
何を抑えるべきかも知らないというのが今はどうも増えているようで、
うん、
で逆にそこだけを教えるという機会も増やされているようですね。
はあ、
うん、ブンブンとかどうですか。そのブンブン、ほらついこの間つい最近まで教員やったやないですか、ね、噂に、ね、噂によりますと、
はい、噂で ね、
ね、あの教育現場っていうのはやはりその、ね、年齢差がガクッとあるわけですから、はい、その教える側教えられる側に年齢差があって、そして教職側にもやはり年齢差っていうのがかなり
ありますよ ね、
ありますよね、うん、20歳代の方から50代60代60代は言ってないのか。
代
60
まあね、定年された方で講師に来られてると、ね、いう方もおられますので、
は
い、
それは、
まあ、年代はね、かなり幅広い、
幅広いですよね。
ということもありますよね。
じゃあ、同じ教職、うん、教職員間であるそのですとか、あと教員と生徒間であるとか、はい、やはり年齢差から生じるちょっとしたややこしさとかももちろん否めないと思うんですけれど、
はい、
年齢差関係なくなんかこうコミュニケーショントラブルみたいなのとかはやはりありますか。
うーん、まあもうね、うん、もう引退しててかなりになるので、ふっと
引退最近ですよね。
いやいやいや、
あ、いやいやいや、
ふっとね、今そういうふうに言ったので思い出すというのはね、やはりあのコミュニケーション、まあ、連携ミスということの方が強いかも分かりませんけれども、はいはい、例えばね、まあ、中学校であればクラブ活動とか今非常に熱心ですよね、どの学校もね。
そうですね、はい、クラブ活動中学生ぐらいからやはりヒートアップしてきますよね、はいはい、
特にまあ運動クラブであれば体を動かすっていうようなことがね、中心になってくるので、
もちろんもちろん、
もう怪我がつきものになってくるんですよね。つきもんって言い切ってしまうとちょっとねまずいんですけども、
でも、まあ、
一生懸命すれば
とかつまずいて、
ありますよね、
すりむいたとかから始まってね、はい、いろいろありますね。
その時にその顧問のお先生がね、うん、まあ、これぐらいやったらいいやろっていうようなことで、
あ、その怪我の度合いを見て、うん、まあまあまあ、こんなにすりむいたぐらい大したことないちゃうかと、うん、
ね、まあいいやろっていうようなことで、うん、でそれをまあ大きく考えないでもうそのまま返してしまったと。
あ、怪我したまんまでね、うん、大した手当もも
ちろんね、大したことないという時もあるんですけども、うん、しかしその中身によっては骨折になったりね、見た感じわからないけれども、
そうですね、見た感じわからなくても中で、うん、
ね、そういう、だそういうトラブルというか、うん、トラブルじゃなくてそういう問題が起こった時に、例えば、教頭先生なり校長先生なりというようなこと、また担任先生に連絡が行っていないこともね、たまにあったりするときに、保護者の方からね、質問というか、まあ、問い合わせがあったとき、
なんか、うん、足引きずって帰ってきましたけど、はい、
帰ってきましたけど、うちもこう帰ってきたんですけども、ね、まあ、担任先生にね、その問い合わせがあったときに、担任先生が、えって感じ、
知らないですからね、
うん、ね、担任と顧問が一緒であればね、分かるんですよ、だろうけども、うん、そういう時に、あれ先生聞いてくれてないんですかっていうようなところで、
あ、担任なのにと今度は来るわけですね。
そういうことで、またね、たまたま教頭先生なり校長先生が出た時に、え、校長先生知らないんですかとかね、
あ、じゃあ校長なのにになるわけですね、
うん、そうそう、そういうことでの、やっぱり小さいことでも先に連絡しておけば、あ、聞いてますよ、どうですかっていうふうなことも言えると思うし、また担任先生の方から、帰ったんでどうですかっていうようなことを言えると思う。その辺の連携、まあコミュニケーションって言えばそうなんですけども、その辺のところのやっぱきめ細かい連絡コミュニケーションというのがやっぱり学校であれば常に必要ではないかなっていうふうには思いますね。そういうトラブルというのはありましたね、
うん、俗に言われるほうれん草ですね、報告、はい、連絡、相談という、はい、その3つの柱だと思いますけれど、これもでもやはり その方面から見ると報告連絡相談、その方面から見ると、はい、あの各個人の勝手な判断であったりとか、まあ、いわば判断ミスから来る連携不足にしか過ぎないと思いますけれど、これは教師間の中で常にその横つながり、それから縦のつながりのコミュニケーションが上手にいっていれば、
はい、
ね、その自己勝手な判断でとか軽く見てしまってとかいうことも逆になくなるんじゃないかなと思いますね、はい、うん、
だからちょっとね気がついた時に、うん、まだ何かあった時にちょっと声をかけておくっていうようなことも大事だと思うし、でまた、ね、担任なりが帰った後にその保護者との連携を取るとか話してね、コミュニケーションを取るとかいうようなことでの上で解決していけるということが非常に多いと思うので、ちょっとねボタンの書き違いが非常に大きくなってくるということもね今非常に、うん、多いと思いますのでね、そんなところは大丈夫だなというふうに思ってもちょっと連絡しておく、ちょっとね声かけておくということが大事だなというふうに、うんうん、そういう連携の緻密な連携ということがね、こんなもうええわーというんじゃなくてちょっとね連絡しておけば済むことっての多いと思いますよ。
そうですね、はい、まあ、教職員同士間の今お話をお聞きしましたけれど、はい、学校現場というのももちろんそれが必要、もう本当に必要な場所だと思いますけれど、うん、民間企業なんかであったとしてもそういった小さなビスが一つ緩んでましたよという、その連ほうれん草ができていなかったために、はい、大変大きなミスになって、はい、人身事故につながる恐れもあって、うん、というような大きな責任を生じていく、そういった連絡不足、これが単純な個人の勝手な判断から出たものであるとすれば、もう即刻クビになるような、そういった厳しい現場でもありますから、もう本当に各自最終的に突き詰めればね、各自の問題になってしまうと思うんですけれど、やはりそれは職場のトップであったりとか、それから横同士であったりとか、いろんな人たちが協力し合っていくことで、常に確認し合っていくことで、どんどん防いでいける、もう本当に職場のコミュニケーション、
はい、ね、まあ、それが職場の中の、職場の中での連携ですよね。で、もう一つはやはり、その怪我したというか、その保護者との連携というかね、保護者との話って、これ今こうなりましたけども、帰ってどうですかっていうね、保護者との話というか、コミュニケーションというのも、さらに大事じゃないかなというふうに思いますね。
内外コミュニケーションですね。はい。まあ、いろんな職場にも適用させられる話だと思いますけれど、やっぱり、どこの職場でも、どこの現場でも必要ですよね。
はい。
ブンブンはなちゃんのジョニカ広場ハニービー、
ジョイント広場ハニービー、はい、コミュニケーションについて今考えています。
はい、はい、ブンブンから先ほどはコミュニケーションの不足という部分でね、コミュニケーションの不足は連携の低下を招くということで今話を聞いてもらってたんですけれど、はい、はなちゃんはね、同じコミュニケーションという看板テーマで行くのなら、コミュニケーションの能力自体が今低下しているのではないかというお話を頭で、
ね、報道でもされてますよね、
いただいたんですけれど、はい、うん、どうしてもね、こう私も話し方の教室をしておりましたりとかしますので、いろんな方のいろんなご相談を受けるんですけれど、うん、なかなかこう自分から話しかけていけない、話しかけるタイミングはどうなんだとか、うん、それから話しかけられたら何を答えたらいいのかとか、うん、そういうことをね、こう質問されるわけです、
うんうん、
でそれは私にとってみたらそのシチュエーションがよく見えないので、うん、どの現場どういったところでそういう悩みに直面したのかなっていうのが本当によくよく話を聞かないとわからない、
うんうん、
ちょっと困る時がよくあるんですけどね、はい、でもまあ、いろいろ話を聞かせていただいてて、話ぶりなんかをこう聞かせていただいてると、ほら先生、一生懸命言おうと思ってるんですけど、あれは何やったかな、みたいな感じで、そう言葉が思う言葉が出てこないですとか、
ブンブンみたいじゃないですか。
そやね、うん、今すごい納得しました。そうそうそうそう、
なんでやね、そんなことないって言ってほしいか。
いや、ブンブンはね、はい、それがあれで備えなるわけやねとかいう、そういうコスワードが多いね。ああ、なるほどな、それがあれやからこないなんねんな、どれが何、どないなっとんねん、わからんわ、
どれがあれやねんとかね、
そうですね、はい、うん、まあ、そういうコスワード言葉を使ってしまうのも、ちゃんとした言葉がもともとあってならばいいですけれど、その後で 納得するときにこれがそれやからあないなんねんねとか言ってしまうと若干聞いてる人は分かりにくかったりしますからね、うん、
はい、
あの混乱の元になりやすくなる言葉なんですけれど、やはりこう思ったことを表現するのに上手に言葉がうまく口について出てこない、はい、だから億劫になってやめちゃうんですね、
うん、
出てこないから、うん、出てこないからやめちゃおうとか思ってやめちゃうんです。でも今は前にいてる人の話聞いとこう笑ってみたいな話にこう自分でしちゃいます。するとあのにっこりそこで存在はしてるんやけれども、うん、どうも参加してる感じではない。
あ、
あんた聞いてるとか言われるわけです。あ、聞いてる聞いてる聞いてる、あどんな思うのん、いろいろ思うとか言っちゃうで、ほんまに参加しとんのかいっていう形であの思われてると思いますわっていうことでこう悩まれてはるんですよね。であとはもう恥ずかしくて恥ずかしくてとにかく恥ずかしいので、あのこう初めての人たちの場所、初めての人たちと会う場所に行くと、はい、とにかく一番端っこに座ってうつむいとくのが
目を合わさないようにする
そうそうそう、話しかけられんようにしてますみたいなことがね、
うん、
あでも本当は話したいんだけど話しかけられたら大変なので、できるだけその、ね、そのシチュエーションを避けるために目をそらせてうつむいとく。これね、人生半分損してるようなもんですわ。もったいないもったいない言うて、もっともうもっともっと話しに行きなはれ言うて私はね言うてるんですけれど、はい、あの要はね、
うん、
恥ずかしくてこううつむいてしまうっていうのも、質問さ、あなたはどうなのって言われたら自分の意見がなかなか口をついて出てこないもんですから、その上を行く、いやいや私の意見はよしとしてあなたはどうなのっていう逆質問ね、
はい、
逆質問っていうこれ一つの手法として取れるんですけれど、うん、自分がうって言葉に行き詰まってるもんですから、あ私ちょっと今意見ないけどあなたはどうなの、この言葉も出てこないですね。だから会話が続かなくなっちゃう。でも会話っていうのは質問と答えの応酬ですから、
なるほど、
質問されて答えられへんかったら自分も質問したらいいんです。
そうなんよな。
そうそう。今ちょっと、いや、急に振られても、ちょっと今答えられへんけど、自分どうなん、
うんうん、
はい、
はい。
自分の意見先聞かしてや、
うん。
って言って、いや、私はこうやけどな。ああ、そうか。それもええな。
そうすると、なんか、参加してますよね。
そうでしょ。もうだから、いや、あの、って言って、うつむいてしまうよりも、うん、もう黙ってうつむいてね、何も答えずってやっちゃうよりは、よっぽど参加してることになるんです。質問に答えられなかったら、質問で返してしまえばいいです。ただ、
なるほど。
ただ、
いいこと教えてもら
った。そうですか。ただね、もう質問されて、どうですか、いやいや、あなたはどうですかって、このやつげばやな質問 の出し方はダメですよ。今私はちょっと急に振られて意見がなかなか出にくい状態なんですけれど、うん、よかったらあなたの意見を先に聞かせてくださいっていう、こういうやり方
で、相手の意見聞くのでもそういうタイミングみたいな。
そうそうそうそう、うん、だってね、あなたはどう思いますか、いやいや、あなたこそどう思いますか、
それ
では
いや、ね、
やらしいめんどくさい話になるじゃないですか、うん、質問返しっていうのはその利息対応応対して返しちゃうんじゃなくて、いやちょっと今はっきりとした考えが浮かばないので、よろしかったら先に意見を伺いたいのですがという形で振っていくと、ヒントももらえるかなと思うんですけどね。この質問力がなかなかね備わらない人というか、使えてない人が世の中めちゃめちゃ多いわけです。これね、会話力にものすごくつながる大切な部分なんですけど、質問ができない、これ根掘り葉掘り人のこと聞くの嫌やねん。実は私も昔はそう思ってました。あんまり人の話を、ね、ほじくり返すのが好きじゃないんですよ。話したかったら聞いてあるけど、こっちから聞く必要はない、尋ねる必要はないわと思ってまうんですね。で、それで案外人の話は聞かない、尋ねないようにしてたんですけど、はい、ある時それが私に興味を持ってくれてない証拠やねっていう風に感じるわっていう風に言われたことがあって、いやいや、あなたのこと根掘り葉掘り、別に話したくもないこと根掘り葉掘り、こっちから尋ねようと思わなかっただけじゃないですか、うん、いやいや、要は私に興味ないでしょあんまり、ということで寂しそうに言われたことがあったんですね。だって私はあなたのこと一生懸命尋ねてるのに、あなたは私のこと何も尋ねないでしょ、だから私に興味がないんですよねあなたはって言われて、いやそうじゃないのに、 って思ったんです。その時に、あ、私なんか間違ってたかもしれへんなと思って、あの根掘り葉掘り聞くのではなくって、うん、はい、その質問をすることで会話をつないでピンポンしましょうということを、うん、あの相手は要求してるんだな、いつもっていうことに気づいて、で、あの質問力っていうのを磨くようにしてきたんですね。
あ、そうなんや、うん、
で、ただね、やはり質問ってタイミングのあるもんで難しいんですが、これね、ブンブンね、花ちゃんの話聞いてもらえます？
はい、私の、聞かせてください。
私の自分の話じゃないんですけれど、はい、私が見聞きした話で、
うん、
はい、恐ろしい驚異の質問力30分いうのがね、
30分、
30分ぐらいでしたね、
うん、
あのほんちょっと前の話になるんですけれど、はい、そうですね、この昨年の秋口ぐらいの話なんですが、
はい、
11時過ぎ、夜の11時過ぎの電車に私は乗っておりまして、
うん、電車
、うん、南海電車ですね、
車内で、はい、
うん、でもう間もなく電車も出るよいう頃に、割と空いてた電車なんですけど、若い女の子が3人前に座ったんですね。
女の子
20歳代だと思う、20歳前半
やと思う。11時過ぎ
に、うん、11時過ぎ、うん、ところが割とあの派手派手な感じの、もうお化粧もバッチリ、まつげもまばたきしたら風吹くわみたいなぐらいのね、恐ろしいぐらいのもさもさのまつげをして、で、まあキラキラとしたもんをいっぱいつけて、
うん、
でちょっとまた開き気味に座って、座席は5人分ぐらい取ってみたいな感じですよ。で、傍らにね、お菓子の袋ボリボリしながらやってるわけです。まあちょっとあのお世辞にも上品とは言えない状態で、モラルのない状態で座っている3人に私はちょっとヘキヘキしてたんですけれど、もう電車出ますよいう頃になって、男の子がね、これ小学生ぐらいなんです、2年生か3年生ぐらいちゃうかな思うんですけど、ちっちゃい子がね走り込んできたんですよ、
こんな時間に、うん、
こんな時間に、で、空いてる席がそのお姉ちゃんたちの5人分の席の部分しかないもんですから、その男の子はどうしよう、座ろうかなみたいな顔して立ったわけですね。そしたらその3人が気ついて、あ、僕ここ座り、
うん、席取り
ました、
優しい、
で僕そこ座りました。で、私の目の前で話が展開していくんですけれど、この僕に、この女の子さんには興味を持ったわけですね。で、興味を持つとイコール質問したくなるんです。そうですよね、そのさっき私話もしましたけれど、はい、興味イコール質問なんですね。で、質問攻めに会い出しました。で、この驚異の質問力30分いうのがね、これ花ちゃんね、あまりに面白かったんで、携帯電話でカーッメモ取ったんですよ、これが面白い。もうブンブン、どんな質問が飛んだと思います？シチュエーションをまずご説明しましょう。
はい、お願いします。
はい、その11時過ぎの電車、彼は小学校2年生か3年生、そして相手は片や3人のケバいお姉ちゃんたちです。で、はい、僕一人から始まりますね。僕一人か、
その時間帯やからね、一、うん、人乗ってるかなっていう、
一人だけやからね、うん、お父さんお母さんは、
はい、
うん、一人、僕一人、なんでなんで、うん、ってきますよね、うん、あ、じゃあ僕はあのボクシングを習ってて、でボクシングを習ってるジムが遠いから、うん、阪急かなんか乗り継いでいくらしいですって。で、あのそこから帰ってくる帰り道なので、いつもこの時間になる。で、僕ボクシングやってんの、すごいやんか、どんな遠いとこまで行ってんの、すごいやんかっていうとこから、これお姉ちゃんたちがぜん張り切り出しますね。さあ、ブンブンがお姉ちゃんなら何を聞きたい思いますか？
なんでボクシングやってんの？
あ、それいきますね。やっぱり ね、なんで、うん、なんで始めたんやろうって、これ知りたいところですね。うん、はい、さあ、他には。
いつからやってんの？
あ、それもそうですね。
ま
あ、その辺は普通に舐められるとこですよ。普通にサクッといけるとこですから、もっとこれ30分やってますからね。
家からどんなにかかんの？
あ、それもいいですね。いい質問ですね。
まあ、続けへんか。
まあね、あの、実質会話をしてないんで、なかなか質問だけでは続けにくいと思いますけど、まず、ブンブンも言ったように、ボクシング、いくつからやってんの？聞きますね。いついつからと。そうなんや、長いことやってるやんか。なんでやり始めたん？聞きますね。高校で。まあ、あの、彼曰く、彼の兄弟が始めたので、それにくっついて見学に行ったら自分もやりたくなったんで始めたということでしたが、さ、週に何回やってんの？さ、ボクシング自分好き？ めっちゃ好き、めちゃめちゃ好きって聞きますね。で、それボクシング練習行ったらな、何時から何時までな練習すんの。さ、僕な、ボクシングってな、そんなずっと運動しとるやんか。しんどない、しんどない、その年で。先生怖い、先生怖い、先生厳しい、厳しい、めちゃ厳しいの、そんなん。いや僕な、大きなったらな、それボクシングでなんかどないかなりたい思てんの。どうなりたい、どうなりたい、どんな大人になりたい自分。そうそうなんや、有名になりたいんや。そらそうやわな、頑張ってるもんな、今な、一生懸命なって。今の実力自分でどのくらいや思う。
それ全部答えてんの。それ
って答えてる、答えてる、
答えてんの、その子が、は
い、もうごっつ嬉しそうに答えてるんです。もうすっごい笑顔で延々答えてるんですよ、うん、しかも的確に一言二言ぐらい。だからね、話めちゃめちゃ弾んどるんですわ。
そりゃその周りの人ね、花ちゃん含めてやけど、
そうそう、
聞き入ってる人もほとんどだったんじゃ
ん。あのね、僕の隣だから、お姉ちゃん3人組の、うん、はい、隣に僕でしょ、うん、で僕の隣はもう本当に白髪のおじいちゃんやったんですけど、はい、あのおじいちゃんがずっとね、ずっと聞き耳立ててる体勢になってる。もうめっちゃよくわかるんです。
わかるわかる。もう全然なんかそのね、あの光景が浮かんでくる。
そうですよ、うん、体が耳になっとるんです、うん、おじいちゃんも。むっちゃくちゃ面白そうにもうずっと耳傾けて聞いてはって、うん、で自分でな、実際今の実力どのくらい思てんの。今の実力もううまい子もいっぱいあるから、こうこうこうなんかこうこうこのくらいかなとかって思ってる。そうなんやって。でもなって、そのくらいしかできへんやったらな、結構なって、将来も厳しいもんあるやんかって、今のうちにやめとこうとか思えへんの。
そのお姉ちゃんの将来厳しいんじゃん。
お姉ちゃんの将来なんてもうわかりません。もうそんなまつげビシビシやし、ね、やめようとはあんまり思えへんって、できるとこまでやろうかなとかって思ってるとか。そうなんや。でもな、ってボクシング行ったらな、やっぱ友達との付き合いもあるやんかって。お小遣いどのぐらい持てんの。
なんか聞いて涙出てくる。
笑って笑って涙出てくるでしょ。で、お小遣いは何歩ぐらいとか、あの行くたんびに何歩ぐらいで握らして持てるって。そうなんやって。それ以外に持てるお小遣いどないつこてんの。それなんで聞くねえって思いながらなんですけど、もうね、お姉ちゃんたち興味津々なんで、この男の、このちっちゃい子がなんでこの電車に一人でカーン乗ってこれるんやろうって。ボクシングに一人で習いに行ってる、阪急乗ってる、すごいやないか。とにかく彼のことを知りたくてしゃあないですね。ね、お小遣いどう使ってんの。あ、そうなんや、そんなに使ってんねや、そらそうやわな、そんなことにしか使われへんわな。あのな、僕な、今な、今まで生きてきてな、人生7年か8年やんか、何が楽しい今。ボクシングなあ、ボクシングなあ、なあなあなあって聞くわけですね。ね、まあ、いや、ボクシングも楽しいけど、でもやっぱり楽しいのは学校で友達と会うことかな、みたいなこと彼は言うてます。な、そうなんや、学校楽しい。うん、楽しいとか、そうなんや、学校でなって昼休み何して過ごしとんの。
そこまで行くか。
聞きたってしゃあないやね、これ。なんかね、もう30分持たさなあかん思って頑張ってやるんちゃうかと思うぐらいに頑張ってはりました。ね、秋口でしたから、運動会進んだ、運動会進んだ、進んだ、運動会種目何出たん。聞きますね。このあたりで大体ね、もう秋口の話、ボクシングも出尽くしたやろ、はい、思ってましたら、うん、次ね、彼女たちは切り替えましたね、チャンネルを、彼のパーソナルに迫っていきます。確信の部分、
はいはい、
僕嫌いな食べ物ある？
お、
来ましたね、これスタンダードな質問です。嫌いな食べ物別にない、何でも食べるって、うん、そうなんや、好きなもんばっかり食べ物、うん、全部好き、何でも好き、そうなんや。好きな女の子のタイプは、
うん、
好きな女の子って、とかって、まだちょっと若すぎたんちゃうん、その質問は、とか三人で言いながら、わかったわかった、ほな質問のやり方かよって、このお姉ちゃん三人の中で誰が一番好き。
具体的や。
具体的ですね。答えやすくなりました。ほんで誰誰とかで、いやー言ってえらい喜んどるわけですわ。で、その話も一盛り上がりしちゃいましたので、さらにパーソナルに切り込みます。僕、兄弟いてんの。お姉ちゃんが一人って、そうなんやーとか、僕なーって最初になお話聞いた時にな、あのボクシングどんどん続けて有名な選手になりたいとかって言ってたけどな、お姉ちゃんらも応援してるから絶対有名になってやーとか、有名になりやーとか、うん、頑張るーとか、絶対やめたらあかんでーとか、うん、やめんと頑張る、
うん、
な、頑張りやー。ちょっと落ち着いてきますね、
はい、
だいたい雰囲気が落ち着いてきます。一人が口を切りました。でもな、僕、有名になるのはええけど、 厳しい道やで。辞めたくなったらいつ辞めてもええ、うん、せやけどな、その辞めたい、もう辞めるんやって腹くくるその瞬間までは本気でやんねんで。おこれちょっとかっこええでしょ、まつげビシバシさせながら言うてくれてはるわけですわ。これでもね、うん、その二十歳の女の子たちなりの多分あの培ってきたものの中から出てくる言葉ちゃうかなって思うんですよ、
はい、
あの見た感じでは本当にけばくて、うん、あのモラルもあんまり良くなくてっていう感じの子たちでしたけれども彼女たちは彼女たちで本当になんか一生懸命打ち込んでやってるものがあったからこういう言い方ができるんちゃうかなと思ってちょっと私見直した瞬間でしたね。でこういう、まあ、問答を繰り返して約30分、うん、その彼が春木駅で降りていかはったんですけど、
何回線よ
春木駅で降りるまで、うん、で降りる瞬間には僕お母さん来てるんか、うん、お母さん来てるんかってえらい心配しながら見送ってました、はい、こんな話最終的にオチがありまして彼が電車を降りるキワキワに、はい、お姉ちゃん、うん、僕女の子
あ
言うてましたね。
でもすごいね、はい、その話を全部メモしてましたか花ちゃん、
うん、メモしましたね。ほんで女の子言うの聞いてメモしててよかったと思いましたおじいちゃんもね、うん、あの女の子って聞いた瞬間にうわ立ち上がってもう一回彼の顔を覗き込んでましたね
素晴らしいオチでした、
は
い、
ね、こんな形で質問力イコール会話力なんやだっていうことをね再認識した瞬間でした。はい、
ブンブン花ちゃんのジョイント広場ハニービ
ー。花本ひろ子の言葉の玉手箱。この番組は言葉の持つ美しさ、言葉の不思議さなどをさまざまな分野から紹介していきます。
今回は奄美大島で毎年行われている練りあかなや創作童話コンクールに出品された作品の中から2008年度第5回小学2年生の部における最優秀賞受賞作品浜田亮さんの風使いのビーンを紹介します。遠い昔、人々が恐れ敬い神と崇めた神羅万象の数々、森に川に山に海に精霊が宿り、八百万の神々は人の暮らしのすぐ隣に存在していました。日本の南端、珊瑚礁に浮かぶ奄美加計呂麻島、雄大な自然を残したその島には現在も精霊たちが集い語らう場所が実在するのかもしれません。ではその場所への扉を開けてみましょう。
はあ、転校したくないな。
健太は小学2年生。この春、大きな町からこの加計呂麻島に家族で引っ越してきたのです。
友達できるかな。
初めての転校なのでいつもの元気がなかなか出ませんでした。
健太、散歩でもしてきたら。
お母さんにそう言われて海の見える山道を散歩することにしました。山のてっぺんまで登ると、
うわぁ、綺麗だ。
太陽の光を反射して海はキラキラと輝いています。
山のてっぺんは気持ちいいな。
涼しい風が吹いてきたその時です。
今までに聞いたことのない鳥の鳴き声が聞こえてきたのです。
健太は家に帰ってからお父さんに聞きました。
健太、それはきっと赤ショウビンだよ。 健太は早速お父さんと図鑑で調べてみました。本物を見てみたいな。もう一度あそこへ行けば見れるかも。翌日健太はあの山のてっぺんに行きました。すると健太を見ていたかのようにと声がしました。健太は思わず真似をしました。キョロロロロロロロロ、どこからか風が吹いてきました。健太もまたキョロロロロロロロロ、ピューッと風が吹いた。その時そこに小さい赤小瓶が現れこう言いました。
君って赤小瓶なの？
あ、赤小瓶が喋ってる。健太がびっくりしていると、
なんか変な赤小瓶だね。体はでかいし赤くない。
僕は人間だよ。
へえ、僕は初めて人間と喋ったよ。僕の名前はビン。これでも立派な風使いさ。
風使いって何？
風使いを知らないの？僕ら赤小瓶は風を起こしたり風を操ったりできる風使いなのさ。
どうやって風を起こすの？
見ててよ。
ビンは羽を胸の前で合わせるとパサパサと3回動かしました。するとビーンの体はもっともっと赤くなって輝きました。ビーンが泣いたその瞬間、とっても涼しい風が健太の横を吹きぶけていきました。
なんて気持ちのいい風なんだ。エアコンの風なんかよりずっといい。
健太は心からそう思いました。
気に入ってくれた？僕たち友達になれそうだな。
僕健太、明日もここに来るよ。
健太はニコニコしながら手を振りました。
健太、ニコニコしてお友達でもできたの？
家に帰るとお母さんにそう言われました。
うん、とっても素敵な友達ができたんだ。
夕方の涼しい風が吹いてきました。
あ、これはきっとビーンが起こした風だ。ねえお母さん、ここではエアコン買わないことにしようよ。
あんたが欲しいって言ったんじゃない。どうしたの？
この島には風使いがいるんだ。僕の友達さ。
次の日の朝、健太はまたあの山に行ってみました。健太がキョロロロロロロロと言うと、風が吹いてきてビーンが現れました。
ビーン、おはよう。ね、聞いて、僕たちエアコン買わないことにしたんだよ。涼しいビーンの風が楽しみなんだ。
嬉しいな。僕たちの風を待っている人がいると思うとやる気が出るよ。でもね、昨日父ちゃんに人間のことあってはいけないって言われたんだ。
へえ、せっかく友達になれたのに。
会えなくても友達は友達さ。僕は風使いだから、君が嬉しい時も楽しい時も悲しい時も泣きたい時もいつだって風を送るよ。だからずっと友達さ。
じゃあ僕はいつも風が吹くときはキョロロロロロロって赤小瓶語で答えるよ。
発音練習しとけよ。
健太とビーンは一緒に笑いました。
じゃあ僕、仕事の時間だからそろそろ行くね。
涼しい風が木の葉を揺らしました。健太が空を見ていると、ふわり、真っ赤な羽が一枚落ちてきました。健太はその羽を拾うと、大事にポケットに入れて、にっこり笑いました。かけろまの森の奥、深い緑の中から現れた赤い鳥。不安と孤独を抱えた一人ぼっちの少年は、ビーンの声に耳を澄ませ、ビーンの風を肌に受けることで、大自然の中で生かされていることに気づき、成長していきます。花本ひろ子の言葉の玉手箱。今回は、濱田涼さんの創作童話作品、風使いのビーンを紹介しました。悲しい時、寂しい時、心の窓から入り込む優しい風、その窓を大きく開けさえすれば、風はあなたの中に向かってそよぎ、孤独や苦しみを運び去っていきます。あなたに吹いた風のように、あなたは誰の風使いになりますか？
聞いていただきました。
はい、今回も、お送りしてまいりましたジョイント広場ハニービー。本日は少年の主張で僕の夢、貝塚市立木島小学校5年生山崎哲也さんの発表、それから、コミュニケーション能力についてということで、はい、ブンブンからはコミュニケーション不足、
不足のね、はいはい、
そして花ちゃんからは質問力が会話力ということで、ちょっとあの電車の中の ね電車の中で、見聞きしたエピソードを交えて、はい、こう興味を持つ対象、その相手に興味を持つと、どんどん質問って後から出てくるんだなと。そしてあの花ちゃんが一番楽しかったのは、それに答えてる僕の顔がすごく嬉しそうで楽しそうで、本当に生き生きしてたんです ね。
その条件が浮かんできましたよ、
うん、3人のお姉さんたちに、うん、もう本当に集中的に興味をこう引いている自分がすごく嬉しかったんだと思います。どんどん答えてました ね、うん、ね、だから人にこうあなたのことを教えてっていう形で質問していくって、とてもね、あのコミュニケーションしていく上ではとても大切なことなんだなっていうのを、
うん、ね、本当に学ばせてもらいました、
ね、はい。というわけで今日の振り返りをさせていただきました。言葉の玉手箱でお送りしたのは、はい、奄美図書館主催2009年度第5回練りやかなや創作童話コンクール小学2年生の部最優秀賞を受賞されました濱田涼さんの風使いのビーンをお送りしました。はい、はい、というわけでまた来週もお送りしてまいりますが、この番組は、番組の放送記録で、いつも自動配信しておりますので、はい、番組ホームページ放送記録のコーナーでご覧ください。
はい、もう時刻関係ありませんので
ですね、はい、いつでも聞けるようになっています、そして FMBC の方は毎週水曜日8時にお送りしていますので、はい、こちらもぜひ聞いてくださいね。
ぜひ聞いてくださいね。
はい、というわけでブンブン来週もまた頑張りましょうか、はい、
頑張りましょうかまた来週も楽しみにしてくださいね。
はい、それでは皆さんまた来週も楽しみに聞いてください、
う
ん、
はい。
東から西へと雨